こんにちは、川野ゆうまです。東京ではですね、まあかなり最近海外からのお客さん多いんじゃないかなっていうふうに感じます。まあ年明けから、まあなんなら去年からだったと思うんですけど、かなりですね、まあ渡航の、制限もなくなってですね、まあ、日本に来る人が多いなっていうふうに思います。でコーヒー屋に、まあ、来てくれる海外のお客さんも、すごい増えてると思うんですよ。でお店によってはですね、東京だったら、有名なお店スペシャルティーコーヒーで海外の方が多いお店あってですね、とても僕はいいことだなというか、羨ましいなというか、素晴らしいなというふうに思います。なんですけど、まあ、一方で、まあ、働く人にバリスタに、話を聞いたりしてみたり、まあ、その海外のお客さんがわーっと来てる様子を見ると、まあ、ちょっとこう接客に疲れちゃうみたいなこともあるんじゃないかなと思っていて、僕はまあ頑張ってほしいなというか、すごいこう海外から来る、なんなら1回で、まあ、その関係性が終わっちゃうかもしれない一元さんのお客さんに対していいサービスを、まあちょっとエネルギーが必要かもしれないですけどね、言語的な壁もあるし、こっちも英語があんまりうまく喋れないけど、向こうももしかしたら英語が片言かもしれない、そんな、まあ、アジアのお客さんも来るかもしれないし、みたいなところでちゃんとこう日本人のいつもの常連さんにするようなテンションで、まあ、もしくは同じぐらいのホスピタリティで、コーヒーを伝えたりサービスをするっていうことが、まあ、結構難しい、シチュエーションも多いかもしれない、難しいお店も多いかもしれないけど、僕はその、まあ、海外からのお客さんにコーヒー屋でバリスタがいいサービスをするってめちゃくちゃ意味があることだと思っていて、なんなら自分もそんなお店を作りたいと思うし、もっと、まあ、そんなお店で働けてる人は幸せだなと僕は思うんですけど、まあ、今日はねそんなお話をね、海外のお客さんにいいサービスをするっていうことの重要性についてお話しようかなというふうに思ってるんですよね。で、まあ皆さんが、普段行くコーヒー屋、働かれてるコーヒー屋どうですかね、英語の話者の方、海外のお客さん、実際増えてるっていうふうに感じる人はどのくらいいますかね。僕はすごい、まあ増えていて、今後も増え続けると思うんですよ。やっぱり日本円の価値がとてもこう相対的にドルとかユーロとかに比べると下がっているので、まあ彼らからすると、海外の在住の人からすると、日本でまあ何か楽しんだり飲み食いするとかっていうことはかなり安く楽しめることだと思うんですよ。まあこれはいいのか悪いのかっていうと、少しね、まあ日本の円の価値が上がってほしいとか、悲しい側面もあるかもしれないですけど、まあまあ安いと思うんですよね。まあ、僕なんかもそんなにめっちゃ海外行くわけじゃないですけど、2023年から2024年にかけては、まあ、メルボルンとかコペンハーゲンとか、あとはアメリカのねロサンゼルスとか、行きましたけど、やっぱり、全然食費違います。日本帰ってくると安くてなんてうまいんだろうって本当に感動しますね。ロサンゼルスなんてなんか美味しいパン屋さんあるよって言って、みんなでパン系のプレートと、あとドリンク一杯を頼んで、4人でお会計が1万7000円したんですよ。1人4000円。まあそのぐらいの時代になってきてますね。コペンハーゲン行ってもラーメンとビール頼んだら4000円ぐらいとか、まあまあそんな感じです。で日本帰ってきたら、町のお寿司屋さん行って、大将のおまかせ握り頼んでも3500円、4000円とかあったり、それにビールくっつけても、向こうの朝ごはんと同じぐらいみたいな、ことが起きたりするんで、いやーなんて安いというかね、うまいし、もう最高だなって、その食に関してはね、特に日本は僕すごい好きで思うんですけど、これ海外の人からすると、まあそこまでね、このお店だとこんなにお得とかっていうのは分かってないかもしれないけど、漠然と日本って、まあ昔からそうですけど、綺麗でサービスが行き届いていて、そして、ご飯も美味しいし、観光としては、とてもいい。で、安くなってきたらみんな来ますよね。行きたい国になってきてると思います。そんな、まあ、海外の方がとても増えてきていると、まあ、もちろん僕なんかは海外に旅行した時は絶対にその都市の美味しいコーヒー屋さんを探します。どの国行っても、まあ、特にねそのコーヒーが有名な都市、例えばコペンハーゲンとかオスロとかメルボルンとか行くとですね、まあ、もちろん、いつもおなじみの、まあそこがうまいなっていうのがもはやもう分かっちゃったりもしてるんですけど、初めての都市だったとしてもかなり調べて、むしろなんならそれがメインというかね、まあコーヒー屋に、コーヒーの仕事をやっているからっていうのも半分、まあこう仕事につながるっていう なんかこう経験になるっていうところの意味もあるかもしれないですけど、まあコーヒーの仕事をしてなかったとしても一番の目的になるくらいやっぱコーヒーやって、すごいこう行きたくなるし、初めてのお店ってワクワクするし、まあ美味しいか美味しくないか、もちろん美味しい方がいいんですけど、お店作りとか立地とかサービスとか、まあお店の中の雰囲気とか、どんなお客さんが来てどんな風に過ごしてんだろうとかっていうところから、なんか結構コーヒー屋って僕はなんか文化感がわかるというか、まあ年齢層、どんな風にコーヒーを使ってるのか、にぎわってるのか、もちろん、どんなコーヒーを出してるのか、なんかそんなところから結構街の雰囲気わかるなと思ってすごい好きなんですよ。で、日本もやっぱりコーヒー結構僕有名だと思うんですよね。海外から見ても日本のコーヒーってハイクオリティで、まあ美味しいコーヒーショップがあるっていうふうに有名だと思うんで、結構下調べしてくる人多いと思うんですよね。特にアクセス的に言うと渋谷の近くとかだったら、まあ行く人多いと思うんですよね。僕なんかも海外の人がどういうふうに日本来て過ごすんだろうっていう最近興味持ってて、まあこれから今こう円安とか海外の人にとって日本がお得っていう状況を生かすとすれば、まあこの海外の人に何か売るとかっていうことって日本全体の商売を考えても大切になってくると思うんですよ。で、ってことは海外の人にとって日本ってどう見られてるんだろうとか、何が面白いんだろうっていうことって、これからコーヒーじゃなかったとしても仕事をしたり、まあ暮らしていく上では大事になるかなと思って、 YouTube で海外の日本への旅行者の Vlog とかを結構見てて、そうするとみんな決まってほぼ 100% 東京だったら渋谷と浅草にみんな行くんですよね。で、やっぱりその辺のエリアだったら、行きやすいんだろうなっていうところで、その県内のねコーヒー屋とかだったらよりこうついでに、じゃあせっかく渋谷、ステイするし近くでコーヒー屋調べて朝コーヒー飲んでからどっか繰り出すかみたいな流れって結構あると思っていて、で、まあそんな、まあ、めがけてくる人をどうハッピーにさせるかって、めっちゃその人の人生というかその期間の経験としては大きい影響を持ってると思うんですよね。もちろんね、その、どのお客さんがいいとかどのお客さんに対してより意味があるかっていうことってそんなに優劣ってつかないと思うんですけど、もちろん普段横に住んでてフラッと来た人とか、なんか歩いてていい感じだなと思って入ってきた人も、そういう軽い気持ちで入ってきた人もいるだろうし、地方とか海外からめがけてきて、せっかくだから、ここに行こう、このコーヒーが美味しいらしいって言って、じゃあ何飲もうかって言って、もうドリップ、だったらコロンビアが入ったらしいからコロンビア飲もうかとか言って話しながら来る人もいるくらい結構ワクワクすると思うんですね。僕はそうですね、海外行った時は、ちょっとこう調べたり、やっぱコーヒーコレクティブ行ったらケニア思い出だよなとか、メルボルンのマーケットレーン行ったらやっぱりブラジル、柔らかい味わいでいいよなとかって言って、やっぱ飲みたいなとか言って、なんか何飲もう、どんな感じだろうっていうのをかなりワクワクしながら行くんですよ。だから日本に来て東京に来ても、東京じゃなくても大阪でも九州、福岡とかでも海外の人多いと思うんですけど、めがけてくる人ってやっぱりすごいワクワクして期待して来てくれるんですよ。で、もちろんバリスタからすると、そういう人また来てくれるか分かんないし、壁があるしね、なんか接客しづらい、パワーがかかる、疲れちゃう、あるかもしれないです。例えば人によっては、まあお店によっては写真こう、普段の日本のお客さんだったらそんなにパシャパシャ撮らなくて声かけてくれるけど、海外の人だったらもう注文するときからムービー回されてるとか、ちょっとなムッとしたりとか、店内で飲むのにロゴのカップが欲しくてそれ写真撮りたいから、店内カップだったら陶器の方が美味しいですよって言いたいんだけど絶対紙コップくれって言って、粘ってくるとか、まあなんかこうコミュニケーション次第では全然それカバーできるのに、そのコミュニケーション能力というか英語力がないと、なんかそういう細かい、あ、実は僕らこう陶器のカップの方が絶対美味しいと思ってて、紙コップ全然持ち帰り用でこの紙コップ1個あげるから店内ではこのカップで飲んでってよとか、サービスで言ってもいいかもしれないし、なんかこう取ってるとか、海外の人で日本のお客さんの振る舞いとはちょっと違うみたいなとこがあっても、それをもともと理解してたりとか、まあそうだよなって思いつつもこういう感じだよっていうお話を、お客さんにできれば、まあなんかその壁って埋められるし理解し合えると思うんですけど、なんかそれもたまにそういうお客さんが来るからそれで疲れちゃったりとかっていうのもあって、なんか話聞いてると海外の、お客さんが増えると、なんかバリスタがしんどいとか、ちょっとこうモチベを、人によってはそれがハマる人もめっちゃいると思うんですけどね、失ってしまうみたいなこともある気がしていて、でやっぱその旅先でのコーヒー、 それってね、本当に思い出に残ると思うんですよ。あの時行った、あのコーヒーは良かったよね、美味しかったよねって何回も語られると思うんですよね。街で行ったコーヒー屋ってそんなに、まあ、例えば友達同士、あとは、まあ、カップルで、あとは、まあ、グループで行って、思い出話になった時にあんまりこう上がんないと思うんですけど、てか、まあ、そもそもそんな風にわざわざ行くみたいなことって街のコーヒーだと少ないかもしれないですけど、旅先のコーヒー屋って本当に期待してるんで、まあ、よかったら日本から、まあ、その国に戻って友達に話したりして、周りのコーヒー好きがまた日本にいつか来るとき、それが1年後かもしれないし3年後かもしれないですけど来るはずだし、その人のおすすめリストみたいなところに多分乗っけて紹介してくれるだろうし、かなり同じコーヒー杯500円600円、いただくにしても、なんか重要度というかね、後で振り返った時の重さというかね、意味っていうかインパクトっていうかね、かなりあると思うんですよね。皆さんもそうだと思います。旅行先なんなら期待してワクワクして計画を練っていった海外のめがけていったコーヒー屋のサービス、空間、そして、まあ、美味しさっていうところってすごい、その旅をハッピーなものにさせてくれるし思い出に残ると思うんですよね。そうやって次のお客さんを呼んだり、なんならコーヒーやってる人が来た時に、まあ、美味しいって言ってそのお店の卸につながったり、海外から、EC で買ってくれるお客さんにつながったり、かなりこうお店の営業的にもめちゃくちゃ意味があると思っていて、でやっぱね大事にしたいっすよね。本当に海外行った時にもなんかちょっとこうドキドキするじゃないですか。でちょっと寂しいし、なんだ一人で行ったらめっちゃこう緊張すると思うんですよね。初めての、まあ、都市で初めてのコーヒー屋、そこで、ね、コーヒー屋のサービスとか、まあ、なんならどっから来たのとか、初めて来たのとか、普段コーヒー好きなのとか、より話しかけてあげて、そこでこう気持ち和らげてあげて、ああなんか来てよかったな、滞在すごいいいな、日本好きだなって思ってもらえる、その大きいきっかけにコーヒー屋がなると思ってるんで、やっぱね海外の人、まあ日本人ももちろん大事にするんですけど、海外の人でなんか、ちょっと文化違うからちょっと壁張っちゃうんだよなとかっていうのはもったいないなっていうふうに思います。でコーヒー屋の運営目線で言うと、まあそういうふうにして営業としても広がりがあることだと思うし、例えば海外の人がわって来るお店って忙しいお店になると思うんですよね。例えばちょっと外れにあってゆっくりやってるみたいなお店に海外のお客さんって殺到しにくいと思って、 よりなんかこう都心に近いというか、例えばまあみんながステイするところの近くとか、みんながこう降り立つ場所のすぐ近くみたいなコーヒーやってわっとこう混むと思うんですよね。で混むってことはもちろんその瞬間、まあその時間、まあ、もしくはその日、あとはその期間、海外の人が増えると売上的にも普通に増えると思うんですよ、ちゃんといいサービスをしてれば。なんで例えばまあなんかその仕組みで運営側の目線からするとその、まあ英語、疲れちゃうんだよなみたいな、ね、忙しい中でいいサービス結構気張るし、しかもその中で言語的な壁もあってってなったら結構頑張んなきゃいけない。それをモチベを上げるために、例えばそういう忙しい店で海外対応があるお店はそういうポジションのレジとかバリスタはちょっと給料を、一段階上げたりとかね、そういう風にしたりとか、まあなんか仕組みでカバーすることはできるんじゃないかなと。まあ忙しいお店により人をつけるとか、なんならもう、多分ね京都のお店とかだったらもう海外のお客さんが9割みたいなコーヒー屋もあると思うんで、そうするともう英語喋れるみたいなところで採用したりとか、なんかまあそういう風にして海外から来るお客さんにもっともっと日本のコーヒー伝えたいし、日本のコーヒー屋の空間力、サービス力を持って日本を好きになってほしいし、海外にもっと目を向けてコーヒーも売っていきたいですよね。一方でもちろん日本人にもそれはもちろん当たり前ですけど、美味しいコーヒーはもっともっと知ってほしいと僕は思うんですけど、じゃあ海外の人が大変だから切っていいのかって、絶対切っちゃいけない、すごい意味がある、それもそれで意味がある。でそういう海外の人が来るお店って本当に幸せなすごいお店だと思います。本当に僕もそういうお店本当に作りたいんで、尊敬するし、そうやって海外の人が集まるお店、まあ、例えばスペシャルティーコーヒーショップ東京とかで検索するとなんかランキングとか、あとはブログとか、あとはまとめの、サイトとかがあって、そういうところに載ってるコーヒー屋ってやっぱすごいと思うんですよね。海外の人から見ても面白い、素晴らしいと思ってもらえるコーヒー、まあ、そういうなんかちょっとこう、誰にコーヒーを売るかで差別をしたくない、むしろ、全員に対してどんな人に対しても美味しいコーヒーを通して出せる価値があるっていうのを想像力働かせてカウンターの中に立ちたいよねっていう風にめっちゃ思うし、それをまあ意味を感じながら張り切ってみんなにコーヒーを伝えてもらえるような環境づくりをコーヒーや運営目線だからすると作りたいし整えたいよねっていう風に思うし、なんかそういうところからもっともっと うん、日本のコーヒーが盛り上がる起点は今後あるんじゃないかなとも思ったりしてるんですよね。あとはまあそのなんかサービスの話なんですけど、うん、これ結構まあ忙しい店ほどいろんな人が来ると思うんですよ。これすごいことなんですよ。忙しいって本当に良くないですか？めっちゃいいことだと思うんですよ。本当に、だってそのためにコーヒーをやってるんですよ。みんなにコーヒーを飲んでもらうためにコーヒーをやってるはず。まあ、基本的には。だから、まあ、一人でも多くの人が来てくれるってすごい嬉しいことで、それが観光の人だろうと、ちょっとこう、なんか写真映えてるからっていう理由で来るとしても、嬉しいと思うんですよ。僕はめっちゃ嬉しいです。だって、店作って待ち受けてるんですよ、こっちは。待ってるところにわざわざ来てくれるんですよ。めちゃくちゃ嬉しい。で、まあもちろんそのお店によって世界観というか、まあマナーというか、空間のケアとか、あとまあずっと来てくれてる人も居心地よくするために、なんかわちゃわちゃしないようにしたいとか、まあいろんなケアがあると思うんですけど、もちろんそれはケアすればいいんですけど、そのいろんな人が来るってまあいいっていうことの前提の中で、本当にいろんな人が来始めると、やっぱりサービスがしにくいなっていうお客さんも絶対来ると思うんですよ。で、何度も言いますけど、それはいいことだと思ってて、で、例えばそのさっきのアジア人で、日本語も通じない、英語もなんなら、通じないっていう中で、まあなんかこうオーダーしてきて、いや実はこうなんですよって説明がすごいしづらい。もちろんなんか身振り手振りと頑張って英語を喋ると、まあ伝わる部分も多いかもしれないですけど、まあ伝わらない部分もあったりする。そうするとやっぱ疲れちゃって、うん、なんかめんどくさいなってバリスタが思っちゃうかもしれない。それもう思っちゃったら終わりだと思うんですよね。だってわざわざ来てくれてるんですよ。で、そこで働きたくて働いて、そこで、まあなんていうんですかね、働かせてもらえるっていうか、そこでコーヒーの仕事ができるっていうか、まあ、運営者目線だったら、そこでコーヒーを出し続けられるっていうのは、それ観光の人であっても、その人が来てくれるおかげなんで、大事にしたいわけなんですよね。で、そのやりとりって、そのサービスって、その目の前の人に対してだけのサービスじゃないと僕は思っていて、ここの、レジの前に立っていて、今レジで、自分が、接客するとして難しいなと例えば思ったとしても、思わないように頑張りたいところでありますけど、難しいな、なんかいろんな要求してくるな、なんかちょっと良くない対応例えばしたとしたら、それってその目の前の人へのサービスだけじゃなくて、店にいる人全員に対してのサービスになってると思うんですよ。例えば列ができていたら、後ろに並んでる人って絶対前のお客さんに対するサービス見てます。もう絶対なんか前でどんな会話してるか、そこですごいなんか険悪だったら、次のお客さんにも、その人が常連さんだったとしたらなおさら良くないかもしれないですけど、その険悪な、あ、この人なんか人によってこういうサービスするんだ、なんか微妙だなって思われてるかもしれない。その空間全体に、その空気感ムードって絶対伝わってて、その感じが次のお客さんに伝わったり、横で飲んでるお客さんに伝わったりして、一緒に働いてるバリスタにもなんかその良くない空気って伝わって、結局その空間全体がもったいないものになっちゃうと思うんで、な、まあなんていうんですかね、みんな人間だから、もちろんお客さんによってはすごい急いでるとか、ちょっとピリピリしてるとか、なんか要求すごいするとかあるかもしれないですけど、そういう人ってまあごくわずかだと思うし、みんな話せば、ちゃんとコミュニケーション取ろうとすれば、みんなハッピーになると思うんですよ。僕はそう信じたいんですよね。ちゃんと誠心誠意みんなと向き合って、いけば、全員ちゃんと理解してくれるし、ハッピーだと思うんですよ。で、そういういろんな人が無差別的に来るお店って、スペシャルティーコーヒーやったらまず珍しいし、すごいことだと思うんですよ。まあスペシャルティーじゃなかったとしても、コーヒーやってていろんな人が来てくれると本当すごい店だと思うんですよね。そのブランド作り認知も含めて、まあだからその価値を噛みしめて、まあそのお店を運営したいし、働きたいと思うし、みんな、まあ聞いてる人が、もしそういうコーヒーで働いてるよ、結構海外の人確かに増えてきたなって人がいたら、めちゃめちゃすごいいいことだと思うんで、ぜひ気合い入れて、そういう人にこそ最高のパフォーマンスをしてほしい。したら絶対その後ろの人、その後ろの人、そう横で飲んでる人、みんなにそのいいサービスが伝わって、空間全体すごいいいコーヒー屋にどんどんなっていくと思うし、その良かったな、なんか自分も、言葉通じなくて申し訳なかったなって後で思うかもしれないです、お客さんも。で、その中でいいサービスしてくれて本当に良かったなって、なんていうんですかね、まあちょっとこう逆境とか、まあ、ネガティブな状況って逆にチャンスだと思うんですよね。それは、まあ、一周してチャンスにして、いいサービスをどんどんどんどん、ばらまいていくと、すごいこうなんかね、コーヒー文化としても世界に対して、日本に対しても広がりがあるし、働いてる人もコーヒー屋もどんどん盛り上がっていくなって思ったりしてますね。なんかそういう風にして、なんかね、最近コーヒー行くと海外の人多くていいなって思うんですけど、なんか疲れちゃってるみたいな話も、全部がそうじゃないと思いますけど、人によっては聞くんで、いやいやいやいや、最高じゃんっていうか、もう自分が海外行った時のそのウェルカムされた時の ね、ありがたさ、嬉しさ、そこで美味しいコーヒー飲めた時の印象への残り方、思い出に残り方、すごいあるじゃんっていうふうに思うので、なんか、ちょっとね、海外の人、ありがたいし大事にしたいなし、まあ、今後もそういう流れってどんどん続いていくだろうから、むしろそれをチャンスと捉えて、コーヒー屋としては、みんなで広げていけたらいいなっていうふうに最近思ったんで、ちょっと話してみたっていうところですね。皆さんどう思いますでしょうか？なんか、僕が伝えたいこと伝わってるといいかなと思うんですけど、まあ多分ね、お店によっては海外の人がめっちゃ増えて行かなくなったコーヒー屋もあると思うんですよ。日本に住んでて日本人で、あの店最近むっちゃ混んでるし海外の人ばっかだからなんか行きたくないみたいな人もいるんですけど、それもサービスによって多分カバーできる、共存してる店もあるんですよね。それもすごいんですよね。やっぱそれがやっぱサービス力だと思いますね。いつも来るお客さんにも心地よく、初めての人にも、素晴らしいサービスをすると、それって循環していくような気がするし、みんなに対してのサービスになり得ると思うんで、やっていきたいですよね。なんかそんな風に思います。はい、まあ、ぜひ、皆さんも海外行った時コーヒー屋探して行ってみてください。海外でまあ旅行行った時とかの、コーヒーはめっちゃ最高です、はい、まあそんなところで今日は海外旅行客へのサービスみたいな話を、してみました。聞いていただいてありがとうございます。